さあ今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、ナミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田ナミコです。私は明日への窓のスタッフをしていて、お茶の水オフィスで皆様からのメールやお便りを見てお返事を書いているんですけれども、今年も新しい年が始まってとても楽しみにしながら首を長くして皆様のお便りをお待ちしているんです。さて、このコーナー一番最初はリスナーの皆様からのメールやお便りの紹介なんですけれども、実は先週ちょっとお知らせしたんですけれども、今年の3月、明日への窓は大きな変化の時を迎えることになりました。というのは、グアムからの KTWR という日本語放送が3月で終了することになったのです。それで、ちょっと寂しいんですけれども、いろいろ聞いていただく工夫を今考えています。で、先週は実は私の似顔絵を描いてくださった、坂口くんという方のお話をしたんですが、その方の手紙を今日はまた持ってきましたので、ちょっとお伝えしようかなと思うんです。これはですね、いついただいたかというと、なんと2000年の3月28日にいただいた受信レポートなんですよね。懐かしい番組がいっぱい出てますよ。なんとですね、これ受信レポートを手作りというか全部自分で書いてくださったんですが、板さんの番組が、始まったばっかりで、ですね、頑竹あるお話が聞けて嬉しいです。僕が一番辛かったのは高校で上級生、同級生、教師からいじめられて、うつ病になり、本当にもう心身ともにボロボロになっていた時でした。精神病院にもあちこち入院しましたが、思わしくなく、自殺も考えました。ところが、大変親切なカウンセラーの方との出会いが、僕の癒しの道のスタートとなりました。今思うと、聖書の中にある、神様はあなたを耐えられないような苦しみには合わせず、脱出の道も備えてくださいますを体現したのかなという気持ちです。そしてですね、ナミコの微笑みトーク、こぼれんばかりの微笑みでマイクに向かっている熊田さんの姿が思い浮かぶようです。ありがとうございます。蛍の光が賛美歌だったとは知りませんでした。まあ、この時には賛美歌もおかけすることができたので、賛美歌のね、蛍の光のメロディーのものをかけたんですね。折しも卒業式シーズン、単に歌うだけではなく、歌の意味をしっかり心に刻んで、進学へ、社会へと旅立っていくことをニューフェイスの皆さんに願います。美声で美人の熊田さん、これからも頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。もうこういうことを言ってくださるのはね、もう本当に数少ないあなただけかもしれませんけれども、本当にこの KTWR の番組が、その人生の中での、もう素晴らしい救いになったというね、こういうリスナーの方が、大勢実はいらっしゃるんです。で、こういう、まあ、これはですね、私の似顔絵を描いてくださったので、額に入れて家に飾ってあるんですけれども、本当に、リスナーの方のお一人一人のお気持ち、お便りは、私たちに、励ましもいただきましたし、神様の生きて働く素晴らしい力を思わされたということでした。本当にありがとうございます。さて、今日も聞いてくださってるあなたに、あなたと私の生きてる時間のコーナーです。まあ、お正月もいろいろとあったと思いますけれども、もうだんだん落ち着いてきましたか？私たちもお茶の水オフィスで頑張っております。またいつもメールやお便りありがとうございます。ちょっとね、昨年は引っ越しもありましたので、すぐにお返事できなくて、いろいろと申し訳なかったかなと思いますし、今でもお年賀状のお返事を書き続けているという状態ですが、お許しくださいね。さて、この3月で短波放送が終わることになりまして、本当に寂しいことですよね。でも先週お話したように、いつだって終わりは新しい始まりです。新しいことが始まると思えば、人生いつからだって楽しくなりますよね。そして私たちは、自分の人生はでもやがて年老いて、みんなおじいさん、おばあさんになっていくわけです。でも神様は、人間の命を終えた時に、本当に素晴らしい神様の国に私たちを入れてくださって、そこからが、 本当に素晴らしい本物の人生をくださるということですから、なんと素晴らしいことでしょうか。なんかこう、生きていく、年を取っていくっていうことが、決してその諦めたり、失望したりすることではないんだという、今日生きる命、嬉しくなりますよね。生かされているんだな、というふうに思います。まあ、これからもこのコーナーを、ネットの放送、福音の波ですね、それから、番組の CD などにもして、皆様に聞いていただけるかな、ということも思っていますので、よろしくお願いします。また、明日への窓の毎日日替わりのメニュー、これも楽しんでいただきたいと思っています。ラジオには、長寿番組っていうのが本当にたくさんあるんですよね。テレビではあまり聞きませんけれども、明日への窓も3月で33年を迎えます。で、音声だけの情報というのは、そのリスナーの方々がすごくイメージを広げてくださって、想像がかきたてられて、ああ、奈美子さんはロングヘアなんだなとかってこう思ってくださるわけなんですよね。で、私引っ越しをして、このラジオの良さというのを実は再確認したんです。実は今度は入ったところが、その地デジっていうんでしょうか、なんかアンテナの関係で、今までの、旧式のですね、テレビが使えなくなってしまったんですね。それで、それは、DVD を見たり、ビデオを見たりすることに、使えるので、撮っておきましょうということになって、我が家にはテレビがなくなりました。で、もう、段ボールの山に囲まれて、さあどうしようかっていう時に、やっぱりラジオが便利なんですよね。で、こう、インターネットもまだ工事中の途中で、こう、繋がらなかった時には、ひたすらこう、ラジオをかけながら、いろいろやったんですけれども。まあ、これがまた楽しかったんです。私はこうやってラジオのパーソナリティもしてますけれども、改めてラジオの良さを再確認して、こう、スタジオで喋ってる人が、なんか言うたびに、ああ、とか思いながら、自分が喋ってるような気になって聞いてたんですけれども、お料理番組っていうのも実はあって、すっごく面白かったんですよ。初めて私、恥ずかしながら聞いたんですけれども、ラジオでお料理をやるっていうのは、この、音がとても楽しめるんですよね。で、例えば長ネギを切る音、シャッシャッシャッとかね、炒める音、ジャージャージャーとか、何かを混ぜ合わせる音とかっていうのが、音で聞こえてきて、お料理がだんだん出来上がっていく、いくという、そういうその楽しさっていうのを知りました。びっくりしましたけれども、炒めるとか切るとか、材料を合わせる。なるほど。こういう風にしてお料理を楽しむこともできるんだな、と思いました。で、お料理番組もそうですけれども、その他にも、いろいろと、聞きました。そして、同じ出演者の人でも、例えばラジオですと長寿番組が多いですから、1万回を超えるという方もいらっしゃったりしましたよね。ですから、ずいぶん前の新聞で読んだんですけれども、その、画像がないために、その、ラジオというのは、私たち送り手の言葉という、その言葉の一つ一つがとても重い。だから、聞き手の方も、その画像というか画面を意識しない、意識が分散しないので、直接その言葉の一つ一つを心の中で取ってくださって、お話が心の中に入りやすいのではないか。こういうことを聞いたことがありましたけど、本当にそうかなって改めて感じました。あなたはいかがでしょうか。この KTWM の短波放送を通じて、もう私も長くパーソナリティをしながら受信レポートいただいてやってきましたので、本当にいろんなことがありましたけれども、教会に行ってみましたとか、それから洗礼を受けましたというお便りもいただきました。そして、それらの方々が、やはりさっきのお便りのように、とっても苦しい、辛い、そういう中で、その KTWR の短波放送に出会ったんですね。で、その結果として、その方が、教会に行って洗礼を受けた。自分だけじゃなくて弟も受けましたとかね。そんな素晴らしいお便りもいただくことができて、私たち本当にみんな喜びました。それから、海外出張をして、短波というのは、あちこちこう世界中に飛んでいくわけですよね。ですから、そういうとってもこう、短波受信愛好者、BCL の方々は、そういうところに行ってもこう聞いてくださって、奈美子さん、あなたの番組は、ヨーロッパとかアジアとか、いろんなところの、なんていうんですか、聞いた状況などもお知らせくださったっていう、そういうこともありましたね。で、実際聞いて、あら、 私の番組ってこんな風に聞けるのねみたいに喜んだこともありました。本当にいろんな思い出があります。で、こういうすごく熱心な素晴らしいリスナーの方々に支えられて放送が続けられてきた、この喜びはもう生涯忘れることのできない私たち放送している者たちの喜びでもあり感謝です。何よりも神様にも感謝しています。2007年、あなたも私もこの世界もどんな風に変わっていくでしょうか。それはもうわからないですよね。いろんなことが突然起こります。そんな中でも私はこの新しい年の初めに決して変わることのないお方、イエス様のことを思いました。そして日曜日ごとの礼拝の中でこのイエス様の恵みを味わって力をいただいています。私たちの力の源はイエス様を礼拝するところからいただくのです。どんなに世界が変わっても、どんなに時代が進んでも決して変わることのない希望、それを私たちがいただいています。これは先週と同じ場所ですけれども、ローマの信徒への手紙の8章の23節から25節のところにも書いてあります。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望むのです。見えるものに対する希望は希望ではない。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。目に見えないものを望んでいるのです。このように書いてあるんですよね。新しい年もあなたに心からこの希望をお伝えしたいと心躍らせて番組を作っています。あなたからもそしてメールやお便りをいただきたいと願っていますから、ぜひ書いていただきたいと思います。そしてラジオの良さは双方向ですから、行ったり来たりしながらこの番組を育てていただきたいと心から願っています。今日のほほえみトークいかがでしたか。さて、番組からのお知らせです。今週は聖の窓のプレゼントですけれども、先週から続いて渡辺貞夫さんの素晴らしい片染め版画、番組ネーム入りの版画カレンダー、あなたのお部屋に飾れますけれども、ぜひ申し込んでください。漏れなく差し上げます。送料として切手を120円分入れて申し込んでください。またメールやお便りも心からお待ちしています。また私たちの力の源、希望の源、イエス様を知るために、今年、新しい年、あなたも近くの教会にいらっしゃってみませんか。教会のご案内はいつでもしていますから、最寄りの駅を書いてこのコーナーにお便りくださいね。明日への窓、ほほえみトークの宛先は、郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番、明日への窓、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。Thank you.